改めて東京キリストの教会日朝礼拝にようこそお越しくださいました。本日来てくださった一人一人心からウェルカムしたいと思います。今日は私も含めて一人一人に伝えたい神様のメッセージがあります。これから話される言葉は私のものではないです。神様の言葉です。ぜひみんなで心を開いて神様の言葉を深めたいと思います。今日引き続き使徒パウロの人生から学んでいきます。フィリピの信徒の手紙3章12節から14節。フィリピの信徒の手紙3章の12節から14節。それではお読みします。私はすでにそれを得たというわけでなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。エイメン。本日のタイトルはキリストをつかむ。キリストをつかむ、捕らえるではなくてあえてつかむにしました。実は日本語ではいろんな訳がありました。捕らえるだったり、ひらがなで捕らえると書かれていることもありました、でもオリジナルの言語だったり英語を見てみるといろんな訳がありました。つかむとか取り押さえる、捕らえる、もちろん所有する、また到達する、いろんな訳がありました。日本語でより分かりやすいのは掴むだと思ったのでこの言葉にしました。写真で崖を掴んでいる写真があります。かなりの力が必要です。物を掴むためには全身全霊をかけて捉えないといけないです。今日のポイントは一つです。なんとかしてキリストを掴む。使徒パウロはどうしてここまでキリストを掴もうとしていたのでしょうか。なんとかして捕らえようとしているのです。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。パウロはキリストの十字架に捕らえられていました。自分のようなもののためにイエスキリストが死んでくださった。自分がどこから来たのか、何者なのか、そのことを常に覚えていました。第二コリント5章ではこのように書かれています。キリストの愛が私を駆り立てている。もはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んでくれたキリストのために生きる。彼のすべての動機は十字架に砕かれた心でした。十字架に比べたら他のものは価値のないゴミでした。 十字架に砕かれていたから、何とかしてキリストを掴もうとしていました。何とかしてキリストを掴む、どういうことですか。それは必死にキリストを求めることです。キリストのようになるように努力することです。素晴らしいことをやったのに、パウロは謙虚でした。私はまだ捉えていない、何とかして捉えようとしているのです。何とかしてキリストのようになろうとしていました。命をかけてキリストを求めていました。この捉えるという言葉、もともとは主流で追いかけるという意味です。まあチーターが獲物を追っていますね。ハンティングです。追いかける、餌のためにチーターは向かってます。その獲物しか追いかけてないです。そこに手加減はありません。またこの言葉は競争レースでも使われる言葉でした。まあマラソンね、短距離の写真です。ゴールに向かってゴールを追いかける、賞を掴もうとする、そのために厳しいトレーニングがある。この掴むという言葉はとても強い表現です。どういうことですか。何かを本当に掴むには必死さが必要です。努力に努力を重ねないといけないです。掴むものに自ら向かっていかないといけないです。聖書から感じます。パウロがどれほど必死だったか。彼によるとなすべきことは一つでした。後ろのものを忘れ、前のものに全身を向ける。後ろのものとは、まあ、シンプルに昔のこと、過去のことと書かれている訳もありました。彼にとってそれはかつてのユダヤ人としての生活、また弟子としての勝利や失敗、悲劇だったかもしれません。でもパウロは過去のことを忘れるとか消し去るとか、そういうことを話していないです。ここでパウロが言っていることはこれです。成長を妨げる過去を断ち切るということです。パウロにとってより大切だったのは過去ではなくて未来でした。前後読めば分かりますが、前のこととは天国のことを話しています。でもそれだけではないと思います。天国に行く前に一人でも多くの人に福音を証ししたいとパウロは願っていました。パウロのゴールはキリストのようになることだったからです。パウロはそのために生きたい人でした。使徒行伝の20章22節から24節、私を見ます。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けていることだけが聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また
主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かすという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。神様に決められた道を走り通す、主イエスからいただいた任務を果たす、そのためならこの命も惜しくない。伝わりますか？パウロはキリストを求めることに必死だったんですよ。命をかけて本気でキリストのようになろうとしていたんですよ。今日私たちは本当に十字架に捕らえられていますか？どこまで本気でキリストだけを掴もうとしていますか？いい加減捨てなければ断ち切らないといけないものが私にありました。それは過去2年間なかなかキャンパスがうまくいってないという思いです。掴んでいたと思っていました。頑張っていると勘違いしていました。でもスタッフになって男性の救いがない、私はこのことを受け入れないといけませんでした。私は中途半端でした。私は不信仰で、なのに傲慢の罪がありました。2013年、6年前に私はここでキリストを掴み続けると決心しました。私の主はイエス・キリストですとここで宣言しました。当時はその意味がよく分かっていなかったかもしれません。でも私はイエスの生き方に強く憧れました。自分の罪と十字架に触れました。神様を傷つけてきた、こんな自分をも愛してくださった、そして十字架にかかってくれたイエスを知りました。イエスがそこまでして私を掴もうとしてくれました。その私への愛は御子を捧げるほどのものでした。そのことに私は心が砕かれました。神様に謝って感謝しました。私はここまで愛されている、イエスの代わりに私の人生を神様に捧げると決めました。そのような思いで弟子になったのに、私の罪が教会の成長を妨げてました。ずっと私は過去に捕らえられてました。今回その罪を完全に悔い改めることを決めました。過去の2年間ではなくて、これからの2年間に私は目を向けてます。これからの2年間は過去2年間と同じようには絶対にさせない。人間的に頑張ることではなくて信仰から取り組んでいます。 聖句を必死に掴もうとしています。神様は誰よりも与えたい方だと信じています。罪や問題は変わらずにあります。でも私は神様の目を向けたいです。私にとって今キリストをつかむとは福音を述べ伝えることです。このパウロに比べたら私にできることは本当に小さいかもしれません。でも神様がキリストをつかむことを私たち全員に期待しています。私にとってこの東京の教会ほど大切な神殿はありません。それはこんな罪人である私が神様から愛されているということを教えてくれた場所だからです。これからもずっと多くの人にとってそのような場所であることを願っています。そして信じています。それを信じて教会を建ててくださった神様、そして先輩の弟子たちがいらっしゃいます。だからこそ最近の教会にこのように感じることは私は本当に悔しいです。最近皆さんが本気でキリストをつかもうとする情熱、思いを感じません。私たちはどれほどキリストをつかもうと必死ですか。罪や問題に捉えられていないですか。バプテスマを受けたとき、キリストのために何でもやりたい、その情熱を感じないです。十字架に砕かれた心の真剣さ、必死さを感じないです。思い出してください。私たちはキリストの愛に捕らえられてバプテスマを受けたはずです。私たちの主はイエス・キリストですと言ったはずです。そのことを証しする人生を送ってますか。このままで本当にいいんですか。何とかして捉えようと努めている、自分がキリストに捉えられているからです。後ろのものを忘れて前のものに全身を向ける、目標を目指してひたすら走る。私も皆さんと一緒です。ゼロからスタートします。だからこの聖句を読んで私は本当に変わろうと決心しました。皆さんはどうですか。キャンパス20代30代前半のシングルの方、経験は少なくても純粋な情熱、気持ちを神様に持っていたはずです。大きな御国への夢を持っていたはずです。今はどうですか。皆さんは無責任で無関心です。 いつも誰かがやってくれると思って人に頼ってます。自ら教会を作り上げるその心がないです。だから売り尽くされてないです。礼拝後、自分から普段話さない人に交わりに行く人を私は見たことがないです。お互いの霊的さの責任を取っている人を見たことないです。これはあなたの教会ですよ。誰がいるんですか。怠惰さ捨ててください。全然満足できる状況じゃないです。もっと皆さんならできます。ぜひ今日変わりましょう。シングルの方、既婚者の方、かつてキリストのために燃えてましたね。人の救いのためなら何でもやると、その情熱がありましたね。私は感謝しています。私は尊敬しています。なぜなら皆さんのおかげで今の私たちがここにいるからです。でも今はどうですか。はっきり言います。皆さんは今生ぬるいです。キリストへの必死さ、真剣さを私は感じません。喜んで御国のビジョンを語る姿を私は見たことがないです。ビジョンの実現のために本気で成長する、その意欲を感じないです。神様と人に対して自己中心です。無責任です。分かってもらえてないとか、認められてないとか、自分のニーズや思いが一番になってないですか。キリストではなくて自分という偶像を一番にしてないですか。そんな人たちを見て神様を一番にする喜びは伝わりません。弟子になりたい、そのように思えるでしょうか。今日決心して今日変わりましょう。また神様からパートナー、子供、いろんな形で祝福を預かっている方、キリスト以外の別のもので満足してないですか。多く与えられたものは多く求められます。それなのに祝福に対して不平不満ばかり言ってないですか。本当に感謝がない、傲慢です。弟子の原点である十字架はどこかに行ってしまったんですか。神様に栄光が返せないのなら神様に返してください。必死に忠実にやっている人に無礼です。失礼ですよ。今日変わりましょう。皆さん今日変わりましょう。思い出してください。過去本当に何に情熱を持ってましたか。どの聖句にインスパイアされてましたか。何が学び会で効果的でしたか。誰と一緒にいましたか。どのような雰囲気がありましたか。どのような話をしていましたか。神様が私自身を 掴んでほしいって思ってます。イエスが罪人の私たちを掴んでくれたように、今日私たちもイエスキリストを掴みましょう。もし私たちが真剣にキリストを掴むのなら、神様はすぐにでも変化を起こしてくれます。神様が一番日本の人を掴みたい方だからです。神様を与えたい神様です。今ここに私がいるのは、キリストを掴もうとしてくれた皆さんのおかげです。すいません、こんなこの写真じゃなくて、もっと書くんで写真とか探したんですけどなかったです。個人的にキリストを掴もうと本当に必死だったのは長平さんでした。彼は大阪の教会を再建する、そのビジョンを取り戻しました。そしてスタッフとして東京に来ることを決めました。そして私は彼と大学で出会ったおかげで神様を知りました。どんな思いで彼がキャンパスに来ていたのか私は知りませんでした。当時の翔平さんの状況はとても難しかったです。決心して東京に来たのになかなかうまくいかない、結果が出ない、ルーメイトの一人が教会離れた、そして救われたばかりの兄弟がそれにつられて教会を離れた。でベストを尽くしていたのに諦めたくなる思いがあったそうです。でも翔平さんはキリストだけを見ていました。キリストを掴むために必死でした。彼は人生を通してキリストを掴む模範を示してくれました。翔平さんが示してくれたことはまさにこの聖句の通りでした。彼はこのようにキリストのために戦いました。必死にシングルを引っ張りました。前だけを見てシングルにビジョンを与えました。シングルで多くの人が救われました。私もその一人です。教会が変わりました。彼が大阪に帰って大阪の教会も変わりました。エイメン。次は私たちの番じゃないですか。私たちも必ず翔平さんのようになれます。神様はそのように信じています。期待してくれています。今シングルとキャンパスに翔平さんのような人が必要です。教会に彼のような必死さが必要です。神様は今立ち上がる人を探しています。待っています。今日皆さんキリストを掴む決心をしましょう。もし十字架以外のものに捉えられているのであれば捨てましょう。後ろのものを忘れましょう。 最後に皆さんと一緒に実践したい3つのことがあります。一つ目、自分がインスパイアされるセク見つけてください。昔のものでもいいと思います。そしてそれを掴んでください。2つ目、後ろのものを1週間離さないでください。まあ、必要な時は離してください。でも私たちは問題とか罪を話すことで満足してしまうんですよ。ニーズが満たされたとか、私はそれは必要だと思いますけども、違うと思います。そして3つ目、後ろのものじゃなくて前のもののために祈ってください。十字架に捕らえられるように、キリストを必死につかめるように祈ってください。そしてそのことを人に話してください。人に話す力は本当に大きいです。私たちはそういう人と一緒にいたいと思います。私たちがキリストをつかもうとするとき、神様は奇跡を起こしてくださいます。私はそのことを確信して楽しみにしています。最後にもう一度聖句読みましょう。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。なんとかしてキリストを捉えようとしているのです。自分がキリストイエスに囚われているからです。兄弟たち、姉妹たち、まだ捉えたと思っていません。なすべきことは一つ、後ろのものを捨てて前のものに全身を向ける。そして神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。なんとかして今日キリストをつかみましょう。そしてキリストのようになるために本気で努力しましょう。後ろのものを忘れて前のものに信仰を持って共に向かっていきたいと思います。今日のレッスンはキリストをつかむでした。ありがとうございます。